時刻は11時になりました。生放送でお送りしていますハニーフライデートレイン、ここからはハチミツ情報局をお送りします。スタジオに鈴木さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年最初のハチミツ情報局ということで、
は
い、
そうですね、
今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なかなかまああちこちにねちょっと行けない状況にはなってきておりますけれども、はい、
そうです ね、
はい、その中でもまあ県内とか近場で、はい、あのスポットを紹介していただければと思いますが、はい、今日はどのあたりでしょうか。
はい、今回は兵庫県立美術館で今開催中の今こそ具体展を紹介したいと思います。
おタイトルが今こそ具体展。
そうです、はい、この具体という部分はこう GUTAI みたいに書いてあるんですが、はい、はい、で具体っていうのはちょっと何かなという風なんですね、はい、はい、またこの辺もお話ししていきたいんですけども、
そうなんですね、はい、
あの漢字で書くと具体的の具体、具体的と書く時の、はい、その最初の具体の部分を取り出せばそれでいいんですけども、はい、うん、あのこれはですね戦後の日本美術を語る上ではなんか重要だそうなんです。
あ、そうなんですね、
はいはい、うん、そうなんです。私も あんまり詳しいわけではないんですけども、
今回いつもと違ってこの美術関係の、
ね、そうですね、はい、
話題ですけども、はい、具体にスポット当てた企画展、はい、特別展ということですね、
はい、そうですね、はい、とこの会場なんですけども、はい、まあ、ご存知の方も多いと思いますが兵庫県立美術館ということで阪急でしたら王子公園、はい、で JR でしたら灘駅、うん、あと阪神ですと岩屋駅とね、うん、とってもあのアクセスがいいんですね。
あの、はい、いずれも海の方にこう、ね、
そうですね、
行っていただければということ
ですね、はい、それぞれ降りていただいて、で、まああのまあ、例えば王子公園から南歩いていくと、はい、それが一番北にあるんですけども、うん、そこからそのずっとこう下っていくと今度は灘駅、はい、下っていくと岩屋駅、そしてそのまま歩いていくと美術館になるので、はい、ここはねミュージアムロードというふうに名付けられている。あ、
名前がついてるんですね、
みたいな、はい、
一本道で非常に分かりやすい。
そうです ね、はい、
そんなに遠くもないのでね。
そうです、はい、
歩いていける距離ということです、
はい、になっています、はい、で今あの現在開催中で12月の5日から開催中で2月の7日日曜日までになっています、はい、
まだ見ることできるということですね。
そうです、はい、そうですね、はい、月曜日はお休みで10時から18時夕方の6時までですね、うん、でまあ、5時半までには入っていただきたい、うん、ということになっています。
はい、
はい、であの今回なんですけども、この美術館所蔵品の中から、はい、具体という、まあ、グループがあったんですね。そういう名前のグループ、はい、でこれは1954年から1972年にかけてあった、はい、こう具体というグループの作品72点を展示しているということです。
は
い、
そうなんですね、
はい、まあ、どちらかというとこう抽象画の方に分かれると思うんですが、はい、どこかの景色というのがこう、しっかり分かるのではなくて、はい、丸がこうたくさん書いてあったりとか、はい、そういった作品を見ることができます。
なるほど、
はい、であのこれなんですけども、あの詳しくはないんですが戦後の日本美術ではとても重要なそうで、国際的にも、ね、あの評価が高い分野だそうなんです、はい、んで海外にもコレクターの方は何か
いらっしゃる、
はい、いらっしゃるそうですね、はい、であと特にあの注目される点としては、山崎鶴子さんとか、はい、田中敦子さん、あと白髪藤子さんといった方、はい、あの女性作家 が、
はいはい、
そうなんです。このグループには女性の方が何人も加わっていて、はい、あのそういった、まあ、戦後そんなに経っていない時代ですよね、うん、その頃に女性の方がこうのびのびとあの作品を、はい、活躍されたということがあの注目に値することかなというふうに思います。であのあとね、新しい素材、まあ、当時なんですけども、はい、当時できてきた新しい素材とか、うん、塗料とか、うん、あとあの材質ですね、その和紙とかに書いてみるとか、いろいろこう実験的なことをされて、
はい、それまでにはこういう動きはなくて、
そうでしょうね、やっぱりそう戦後のこう、まあ、混乱した時期でしょうから、
もうね、皆さんがこう、はい、アートの世界でということで、はい、いろんなものにチャレンジしながらという、
ね、そうでしょうね、
グループで、
はい、
うーん、
そうです。であのこの具体なんですけども、はい、あの実際の名前としては具体美術協会という名前のグループの、うん、まあ、その部分の具体のだけ、
なるほど、
はい、それだけを取り出したふうになっています、はい、 で、あのそれを始めた人は、吉原二郎という名前の方なんですけども、この方がリーダーで、芦屋市に在住されています。
そうなんですね、
はい。で、まあ、それまでも絵をされてたようなんですけども、49歳の時、まあ、1954年なんですが、あのその時にこの具体というグループを始められて、で1972年この方が亡くなる、まあ、亡くなると、まあ、ほぼ同じ時期にちょうどもう終わるという、
は
い、
まあ、
この方が亡くなったのでもうだんだん終わりだなというふうに、はい、ただ私こういうグループってこうどの程度続くとか知らないんですけど、18年続いたというのは結構長いらしいんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でしかもあのこれだけのメンバーというふうに固定ではなくて、あのやりたいといった人はこう結構門戸を開いているような、
あ、
はい、
そうですか。じゃあたくさんの方が
こうそうみたいですね、はい、でこの先ほど名前を挙げた女性の作家の方も、あの例えば、まあ、今でいうワークショップみたいな、ちょっとこう習ってみるみたいなことをやって、で、あ、これは素敵だわと思って、あのやっているうちに、どうぞじゃああなたもやってみませんかっていうふうに、はい、あのそんなのが今あったら入りたいなというような、
そうですね、
はい、そうなんです。
なかなかこの何もないとこからこう、ね、生み出すっていうのが、
はい、
何かを見て書くんだったら、ね、できそうですけど、はい、イメージでこう、
そうですよね、やっていくのがなかなか
難しいな、
はい、そうなんです、はい、で、ここのグループの合言葉としては、人の真似をするなということで、
そうですか、
この人が書いたものをこう似たようなのをやるのではなくて、もうやっぱり独創的でないと、
わ、ますますハードルが高い。
ハードルが高いですか。
私には
もう逆に言えばこう好きなようにやっていいというふうに。
難しいですよ。
難しいですか。
好きなようにどうぞって言われたら、どう好きなようにしてるのかがね、分からない。
一体どれが自分の好きなようになるかが分からなくなるかもですね。
なかなか難しいですけど、面白いですね。
はい、でもう本当に人が、ね、見たことのないようなものを作るというのがこうテーマ。
そうですか。
もう、あ、これ知ってるみたいに言われたらもうちょっとダメ、
ダメですね、
ダメですね、はい、
どっかで見たのがことベースになっている場合もありますしね、
やっぱり 何かあって出てくるものだと思うんですけど、
それもないところからこう皆さんのはなかなか至難の技で
そうかもしれませんね、はい、そうなんです。で、まあ、ちょっと歴史的なことを言って難しいかもなんですけれども、はい、あの1962年に具体、はい、まあ、具体のこのグループが、うん、具体ピナコテカというちょっとまあ可愛らしいような名前なんですが、はい、そういう絵画館をイメージ、意味している、あの、まあ、小さい美術館のようなものですね、はい、これを中之島、大阪の中之島に開設した
そうなんですね、
はい、でまあ、そこを拠点として、1965年にこう具体美術展など、はい、うん、それらを、まあまあ、何回も、まあ、この時は15回ですからだいぶ何回もやってるようなんですけども、ね、この時に特に多くの作家の人が加入してきたというふうなんです、
うん、そうなんですね、
はい、でこれをやっていて、でその頃なんですけども、1970年には県立の近代美術館、この今回展示をしている県立美術館の前身にあたるところなんですが、うんうん、その近代美術館が開館しました、はい、兵庫県での動きですよね、はい、動きで、それをやってあの、まあ、できたということで、はい、あの特に兵庫県美術祭のようなこう地域に根付いた作品をいろいろ収集して、あのいろいろ展示をされてたようなんですね、でそれもやっていて、今度舞台は舞台であの大阪でこう活動していた、はい、でもあの元は芦屋の方ということもあって、少しずつこう作品を収集するようになってきたそうなんですね、はい、であの、まあ、震災もあって、で、うん、この2002年に平成14年なんですが、うん、この県立近代美術館は最初は、はい、あの原田の森というか、
はい、
あの、はい、と駅でいうと王子公園の近くにあったんですけれども、それが移転して、
移転して、
はい、でこの今の海側の脇浜海岸通りに移転しました。
なるほど、
はい、で名前も新たに兵庫県立美術館となった、
なった
と、はい、でそうなった時に、ね、はい、さらにその、うん、収集していたものに、うん、そこにもうさらに、はい、加わってきまして、で、まあ、どんどん舞台の作品が増えてくるようになったそうなんですね。
商品が増えてきて、
はい、
でこう充実してきたということですね、
収集品
ね、
はい、うん、でまたあのそれと並行してなんですけども、はい、1980年代に今度山村ガラスというそういうガラスの会社があるそうなんですが、はい、その社長さんの山村徳太郎さんという方が、はい、こうまた美術を収集されるんですね、これは素晴らしいと、はい、で海外になぜかこう たくさん日本のものがあるということで、はい、
それを
これは、はい、これは買ってこう自分のものに、はい、したいというふうに思われたそうで、
日本に帰ってきてもらおうということで、
はい、そうですね。でどんどんまたその方コレクションをされまして、はい、ただその方が亡くなられると、うん、またその作品を県の美術館に、うん、あのどうぞというふうに寄贈されたりしましたので、そうですか、
さらに充実していたんですね。
はいはい、ですからこうもし具体の作品に興味がある人はこの県立美術館に行けばいろいろと集まっているというふうが、うん、まあ、あのストーリーといえばストーリーになります。はい、
そういう流れがあるんですね。
はい、そうですね。
でもまだ海外にあったりとか、はい、日本のどこかに
そうですね、はい、他の、はい、美術館にあったりもしますね。はい、であの例えばどんな作品かっていう、はい、ちょっとなかなかイメージをお伝えするの難しいんです。
ラジオですので、ね、そうなんですね、見ていただけないのが残念ですけど、
もう、ね、ぜひ、はい、見ていただきたいし、あの、まあ、ネット上とかにも説明がいろいろ出てきますので、うん、そういうのを参考にされるといいんですが、はい、例えば今回のメインですと吉原二郎さんの黒地に赤い円、
うん、これはシンプルですね。
そうです、1965年の作品なんですが、181×220 なんで結構大きい、
結構大きいですね、
大きいです。その大きいのがもう最初入り口入るとバーンとこう出て、もう黒、もう本当にそのままタイトル、その黒字に赤い円がぐるっとこう力強く、はい、それが
シンプルですけど、
そうです、それがまずドーンとこう
見たら、あ、これいけそうと思いますけどこの発想がないですね。
そうなんです ね、ま、ね、その勇気といいますかね。そうそうそう、はい、
これがやっぱりこの違うところなんでしょうね。
そうかもですよ ね、はい、もし この黒いのに何か書いてくださいって言われても、多分なんかちっちゃいのをね、そうそう、こちゃこちゃ書いたり
どうしたらいいんだろう
と、ね、そうですよね、はい、こうえいっとこう、ただこう一気に描いたというわけではどうもないらしくて、何度もこうなぞったりしてその円をこう完成させていったんではないかというふうに、
じゃあこの曲がり方とか、はい、ちょっとこう垂れた感じとか、
そうですね、
もうこのイメージがあったんでしょうね。
はいはい、そうなんでしょうね。でもこうなると、こうどこでやめたらいいかとか私わからないものなので、これが完成なのかどうかも、
う
ん、
そう、はい、もう美術の時間で習ったレベルの私にとってはもうね、
は
い、悩むところですね。
そうですね。もう本当に、ね、円が、あの小さい円じゃなくて大きい円が、ね、いっぱいいっぱい面いっぱいにこう書いてある。
そうですね。はみ出てるわけでもなく、
はい、
これもバランスを見て
上手に、はい、収まっていますよね。
計算してますよ。そうですね、まあ、たまたま収まったんじゃないですかね。
はい、そうですね、はい、
これも計算なんですね。
きっと私なんかなんか何回かやっているうちにどうも、ね、ああ
はみ出たりとか ね右にとか左とかバランスがね、はい、調子がずれてたりとかね、
はい、うまくいかないとは思うんですが、はい、
そうですか、
はい、こういった作品を見ることができます。あと、あの最近は教科書にも載っているそうなんです、はい、図工の教科書にも載っているそうなんですが、はい、兵庫県出身で白髪和夫さんという方の作品ですね、はい、この方はご存知ですか、あのこう激しい赤や黒とか青などを、うんうん、波打つように描かれるんですけれども、こう床に広げ、はい、カンバスをこう床に広げておく、はいはい、普通こう立てかけたりするんですが、ですね、床に広げておいて、はい、そこにこう絵の具をこう、はあ、そんなちょっととかじゃない、ね、まあ、ややどっさり
だと
思いますね、はい、でしかも天井からぶら下がったロープにつかまりながら、
はい、
裸足で描くんです、
足で足で
ふわっとこう、はい、描くというその技法、ねですね、はい、それをまあ生み出されて、まあ、70歳を超えてもその手法でされた。
あ、そうですか、
はい、もうちょっとお亡くなりになっているんですけども、はい、この技法で描かれて、もうあの激しいというか力強いぐらいではないパワーを感じる作品。
子供の頃そんなことしたら怒られましたよ。
そうですね、普通はね、もうダメぐじゃぐじゃにしてみたいな、
あーって言われながらね。
いや、でもそれが芸術
ね、え、すごいな、はい、その作業もアートですね。
そうですね、はい、そうですね、だからその様子を、まあ、あの写したりですとか、そういう、まあ、どなたかに見てもらったりとか、そういうこと自体もアートの一部になってきますよね。はい、この方は尼崎の出身ですので、私は、ね、全くまだこれを知らない頃に尼崎でたまたまあの展覧会を見たことがあるんですよ、
う
ん、この力強さは何だっていうふうに思った記憶があるんですけども、はい、あのまあ残念ですが2008年にはお亡くなりになられていますね。
はい、でもその作品は残っているので、はい、今でもその躍動感というか、 それはまだ
本当に、はい、
そこにあるわけですね。
そうですね、はい、あのご紹介しているような作品は 1958年あたりのものですので、うん、もうだいぶ経つんですけども、全くその古いとかそういう感じじゃない
です。もう
さっき書いたかのような、はい、さっき書いてこう乾いたかのような
生き生きと、
そうですね、はい、そういう躍動感が伝わってくるものが何点か紹介されています。
はい、
で、あの他にはなんですけども、田中敦子さん、これは女性の方なんですが、はい、この方の作品も、はい、あのまあ、今回出ている作品特にそうなんですけど、うん、はい、作品というタイトルのものが多くて、
ああ、そうなんですね、
はい、タイトルがその、ね、あのどこどこ駅前とか、そういうの
ではないんですね、
何々ビルとかね、
とか、
はい、そういうのじゃなくて、
作品、
ね、作品というのが、ね、多くて、どれというのがなかなか難しいんですけども、はい、この方の作品がもういくつかあるんですが、作品という名前の作品がいくつもあるんですが、この方のはこう、ま、あの大きいカンバスの上に赤とかオレンジとか黒の、はい、ま、円ですね、円をこうぐるぐると、
ね、はいはい、
もう何個あると言ったらいいでしょう、もう50、60、もっと多い作品もあると思うんですが、それをこうぐるぐるぐるぐると書いてあるものがたくさん飾ってありました、
は
い、で、まあ、一つはあのいろいろな色を使って円を描いたものもありますし、はい、また別のものはこの黒ばっかりでぐるぐると円をたくさん描いてあるものもあります、
なるほど、
はい、でそれがこう途中途中にこう不思議なこうコードのようなものでこうスーッとこう合間を縫うように、
う、はい、合間がこう、ね、
そうですね、線をシューッとこう、
はい、
はい、その線が、ね、こう走っているかのように書かれたりしているものもありますし、そうでもないのかなみたいなものもあります。
面白い、はい、なんかこう車とか写真の設定ではこう走ったとか光でこう、ね、残ったりしますけど、はい、そんな感じで間を何か通っていったのかな、
そうですね、
みたいな、
ね、はいはい、こうどのように見ると楽しいかなっていうふうに思いながら見れる作品かなと。
面白いですね、はい、これ見たら何かやってみようと思いますね。
あ、そうですね、
でもこの発想はないですね、
はい、
ゼロから生まれて
くる、ゼロから
これ見ちゃったので、
見ちゃった、
やりたいなと思いますけど。
そうですか、はい、そうですね、ちょっとやってみたい感じがしますよね。
これ小学校の時にこういうのを書いたら多分何とか賞とかもらえたんでしょうね。
そうでしょうね、はい、そう
なん
です
。ゼロからこの発想は生まれないですね。私は
そうです、ね、
もう見ちゃったので
見ちゃったですか、
はい、もう書けますけど無理無理書けない書けない、
はい、あのとっても色が鮮やかで、この辺り私の、
ね、
はい、気に入った作品ですね。
これいいですね、
いいですね、
は
い、
今回の、チラシの表紙にもなってますね、
はいはい、そうですね、案内もね、はい、やっぱりこう引きつけるものがあるのかなというふうに思います。
色といい、この円といいね、はい、ちょっとあのキャンバスも真っ白っていうわけじゃなくて、
そうなんです、少し、ね、なんかこう肌色がかったというか、黄色みがかったというか、少し薄く塗ってからされたのか、そのあたりもどうなんだろうと思いながら、
これ好きですね、
はい、
私もね、
いいですね、はい、
これ家にあったら素晴らしいですね。
そうですよね、ちょっといい、ね、いいお家の感じがします
ね、だから手に入れることはできないと思いますけど、
戸川さん素敵なお趣味ですねっていうふうにこう
ね、
はい、
ねえ、こんな飾ってみたいですけど、
いや、どうぞ飾ってください、どうぞ、はい、はい、飾っていただけたらというふうに思います、
ね、どれぐらいかかるんでしょう ね、
は
い、
ねそうですね
無理ですけど、じゃあまだまだちょっと後半もですね、はい、今回の兵庫県立美術館の今こそ具体点についてお聞きしていきたいと思います、はい、後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
では1曲お送りします、はい、さて今日のゲストトークのコーナーは蜂蜜情報局をお送りしております。スタジオに鈴木さんです。後半お願いします、はい、
よろしくお願いします。
今日は兵庫県立美術館での特別展ですね、はい、今こそ具体、はい、こちらについてお話をお聞きしております、はい、いろんな作品がありますね。
そうですね、
本当にね、
はい、ちょっと説明するのが難しくて
申し訳ないですね、申し訳ない
んですが、なんか何を言ってるんだろうと思ったら、もう見た方がも
う、そうですね、
このことねと、はい、
作品見てぜひ感じていただきたいな、
ね、そうですね、やっぱりこれは感じるものだなというふうにとっても思いますね、
はい、その他にもいろんな方がね、作品ね、はい、ありますね。
そうですね、はい、他にももう本当にいろいろありまして、こうあの例えば山崎鶴子さんの赤という作品なんですけども、はい、あのこういう展覧会っていろいろな第一、
はい、
あの部屋がいくつも分かれてますよね、はい、あのこの部屋この部屋この部屋って 1,2,3 みたいにこう分かれてるんですけど、うん、ある部屋に入ったらもういきなり、はい、まあ、またドーンとあるんですけども、はい、
作品が、
はい、これもね、どう言ったらいいんですか、こうあの素材が難しいですね、これは 番なんで、あ、木とビニールですね。木がこう立方体のように積んであって、枠があって、そこにこうビニールで、はい、
真っ赤な、
はい、真っ赤な布のようにこうしてあって、まあ、ビニールなんですけど、はい、それがこう周りにこうあの、ま、巻いてあるというか、
そうですね、
はい、それがいきなりもう部屋に
ドーンと真ん中に、はい、大きいんですか、
大きいですね、
あ、そうなんですね、
はい、もうこれも この部屋ぐらいはあります、
この A スタジオぐらいの大きいですね、
かなりね、あります、あります、はい、ちょっと中まではくぐったりはできないんですけど、まあ、外側から見るというので、はい、
ここで何畳、
どうでしょうね、このぐらいはあるとあるようにも本当に部屋では見えたんですけども、
大きめの6畳ぐらいですね、ここね、
そうですね、うん、はい、270、360、360とか書いてあるんですが、
はあ、大きい、
はい、それがこうあったりします。あとあの丸太を組んだ
丸太を
もとかですね、はい、これはタイトルはこれはね、赤い丸太という
赤い丸太、
はい、そのものなんですけど、
大きいんですかこれも。
そうですね、はい、あのこれも白髪和夫さんの作品なんですが、丸太が、まあ、あの赤く、結構あの激しい赤ですね、渋い赤というよりは、はっきりとした赤に塗られていまして、それが10本、4メートルですね、これ4メートルの丸太10本をこう組んである、
もう組んでる状態が作品なんですね。
そうです、そうです、はい、もうそれが作品。
あら、これまた大変ですね、設置するのもね。
設置するのも ね、はい、ちょっとなんか組み方とかあるのかもしれません、
ね、バラして保管するわけにいきませんしね、そのままですもん
ね、
作品ですからね、
わからないです、毎回組み直すのか、
わ大変、
そのまま、
そのままじゃないですか、
運ぶんですか、
ね、じゃないとこうね、担当によって組み方が違っちゃうとね。
じゃあ10人がかりってことですよね。
わあ大変。
はい、
すごいな、
そういう作品もありました
、
はい、あとちょっと面白いというか、まあ、興味深いものとしては、はい、このね、あのクッションぐらいの大きさですね、 はい、このぐらい の、あのよく背もたれに使うような、
クッション、
あれが何個置いてあるんでしょう、もう20個30個こう
たくさん、
ね、真っ白がトゥルーッとこう、
はい、真っ白なクッションが、
はい、ずっとこう並んでいるものがありましたね、はい、
それもそのまま
そうです、
他のするんでしょうね、ま、きっとね
並べ方とか
ありますよ、やっぱりね、こだわりとかね、凹み方とかね、やっぱり、
はい、
あるんじゃないかなと、
斜めにこう並ぶのがありました、
家にはちょっと置けないですね、
いや家のクッションをこうするぐらいなら私もできるんですが、ちょっとそれでは作品とは読んでもらえない
ので、ね、そうですよ、はい、やっぱりこれはあの美術館に行かないと見られない作品ですからね、
はい、
ね、
はいはい、この辺も感じていただければと思います。
じゃあいろいろ活躍された方の作品が、
は
い、
そうですね、
今回こうたくさん見ることできる、はい、ということですね、
はい、こういったものを楽しんでいただけたらというふうに思っています、はいはい、で、あの今回のこれなんですけども、あ、そうです、 あとね、すみません、一つこれも伝えたいなと思ったのがありました。一、はい、つあのベルという作品があるんですけども、はい、あのこれもね、行ったらぜひ体験してほしいんです。
体験、
はい、体験型のがありました、はい、まあ、普通は見る風なんですけれども、ね、はい、結構今回は、ね、近づいて見ることもできますし、うんうん、あとあの写真も大丈夫ですので、撮影も可能なんですが、ベルという作品は体験型でして、はい、ここを、ね、押してくださいというふうにベルが鳴ります。押してくださいという、はい、
作品が押してください
とあるんです、であの、で、私やると何でもやりたいタイプなので、あ、押してみたいなと思ったら、はい、あの係の方がこう近づいてこられまして、もうぜひ押してください、
あ、ぜひ押してください、もう一押しされたんで、
ぜひ押してくださ い、
で
ただ他の方はこれを押すと、あのジリリリリンって結構ジリリリンって感じのが鳴るんですね、非常ベルっぽいのが鳴るので、はいはいはい、びっくりしてすぐ手を離して、あ、もういいですって言ってしまわれ る、
はい、
でもそうじゃなくて、ぜひ押し続けてください、
押し続ける、あ、なるほど、
なってもジリなっても大丈夫ですか、押し続けて、はい、そういう作品だとおっしゃるので、あ、それなら分かりました、
先に情報を得ましたからね、
はい、もう頑張って
長押ししようと、
はい、でジリリリ、あ、なってるなと思いながら、もうそのジリリってなる、
押すスイッチはどんな感じなんですか、
まあ、普通の、はい、普通のスイッチですね、
硬いとかはなく普通に押し、
はい、ですね、普通に、はい、押したくなるようなスイッチ、
押しました、
はい、でジリリリってなるんですけど、はい、そのここで鳴ってるベルの他にも少しね、まあ、何メートルか離れたところにもまたベルがあって、まあ、続いてるんで、ね、ジリリリってなる、はい、でまた向こうにもジリリリってなって、どんどんこう何個かこうベルが、ね、向こうの部屋ぐらいまで何個も続いてるんですよ、
そうなん
です
ね、
ベルが、はい、なんか、あ、これここにありますとね、ベル12個と
ある、はい、12個、
高度は30メートルとあるので それがまあどじりじりじりってこうどんどん
どんどん遠くのベルが鳴り出していて、はいはい、
でそれが遠くからも聞こえたりするのを感じる、そういう作品。
面白い。
推しに行きたくなりますね。
なりますね。遠く離れたところはまた別の部屋にあるんですか。
別の部屋でした。
でそこで誰か見てたら急にそれが鳴り出す、
ね、そうなんですねみたいな、はい、はい、そうです。だから
先にそれも合わせて作品なんですね。
そうかもですよね。で、まあ、まずその部屋で押してから、まあ、あの次の部屋へ進んでいくの で、 あのそこの部屋で違う作品を見ていてなったら、あ、次の人が誰か押してるんだなと、してるなと思いながら、はい、あの人はこの5秒でやめたなとかいろいろ思いながら。
そっか、12個でしたっけ。
12個です。
全部鳴るの確認しました。
ああ、ちょっとそこまで。でも結構長く押してました。
私、
はい、もうそうやってせっかく押していただいたので、これは押しますよと思って。
ぜひじゃあ皆さんもベルを全部鳴らしていただいて、
は
い、
そうですね、
はい、他の部屋でも鳴らしていただいて、はい、ねえ、はい、いいですね。
あ、他の部屋、そうですね、あるのは他の部屋にもあるけど、ベルのそのスイッチはそこにしかないですので、ね、はい、一箇所なんです、はい、
あちこちでこう鳴り出す
という、ね、そうです、はい、
面白いですね、
はい、面白いですこれは。、はい、こんなことを考えた。ね、考えて、しかも本当に実現された。
知ったらこれできますけどね。
そうなんですよ、
この発想はないですね。またね、
そして本当にやってしまうところがすごいなと思いながら。
順番になっていく仕組みもね、はい、あるんでしょうね。
そうですね、一点に なるのではなくて、じりじりじりじり
で、
なんかそうなるように今聞こえましたよ。
はい、面白いですね、はい、じゃあこれも体験できるという、ね、はい、作品ですね。
そうですね、はい、で、あの今回のこの展覧会なんですけども、はい、私なんかあのこの具体っていうのを興味があるなと思ってもやもやと思っていたら、はい、いろいろ思い出しまして、はい、と2013年に、はい、少し前なんですけど、大阪大学に総合学術博物館っていうのがあるんですけども、はい、そこで4月から7月なんですけども、大阪がとんがっていた時代というそういう展覧会があったのがあるんです、はい、それに私は見に行ってい たんですね。
あ、
はい、
そうですか、
はい、で見に行っていて、その時は、戦後大阪の前衛美術で、焼け跡から万博前夜までということで、この具体の美術も展示されていたし、あと、まあ、万博にかけて その大阪の盛り上がりについていろいろと、はい、展示されていた博覧会、
そうですね、
はい、展示会だったんです。
番組にも紹介したかもしれませんね、
はい、あ、そうですか、はい、2013年なんですけども、はい、だね、私はどうもその話はここでは、ね、どうもしてなかったみたい、調べたんですがしてなかったみたいですけども、それは見に行っていた、
見に行ってたんですね、
はい、でしかもその時に一回ワークショップがありまして、で6月この辺調べたら出てきまして、
はい、
6月4日にタイトルは部分と全体という、はい、なんかタイトルだけだと何だろうと思うんですが、
部分と全体、
はい、この時に実際に具体の作家さんというのはまだ今もご活躍の方もたくさんいらっしゃるんですね、まあ、亡くなられた方もいらっしゃるんですが、はい、そのうちのお一人の堀尾定治さんという方のワークショップに私は参加していたのです。
あ、そうですか、それはそれは、
はいはい、でこの時は、絵がありますよね、うん、この元の絵があって、はい、ただその絵を参加者は何の絵なのかわからないんですが、それを小さく切った、はい、ものをそれぞれ一人ずつに渡されて、それを小さいの見ながら、そうですね、このぐらいの、B4 か A3 ぐらいの大きさの画用紙に、はい、はい、まあ、拡大、
そこから、
はい、拡大して、
拡大するんですね、
はい、拡大して、今絵の具を使って描いていくという作業を、まあ、それがワークショップ で描いていって、でみんなそろそろ描けましたかってなったら、それをみんなが持ち寄って、
はい、合わせてみましょうと、
はい、そうするとでかい作品ができるのですね。元の作品はまあこのぐらい、B4 ぐらいだったのが、それを切ってもらってやったの、それを大きくしたのをみんなでこういうふうに描きましたねというふうに、はい、そういうう
まく拡大されてました全体的に。
あ、なんとなく、あ、多分、あ、こうなったのねという感じですかね。
それぞれのこの、部分を切り取ったものを拡大して描くので、はい、まあ、それぞれバランスもちょっと変わってきますもんね。
そうなんです、バランスも違うし、色のトーンとかも、ね、 違うんですよ。
それが合わさると、はい、またそれの作品ね、新たにできてね、はい、面白いですね。
そうなんです、はい、
あ、それもなんかやってみたいですね。
やってみ
たい。聞いたから、
いやそれやりたいと思ったんですよね。ぜひやってください、はい、
ゼロからその発想はやっぱりないですね。生まれてこない。
はい、あのそれに参加したなと思いながら、はい、
アートいいです ね憧れますね。
そうですね、はい、楽しいなというふうに思います、ね、はい。であのここなんですけども、はい、この美術館なんですが、まあ、南には海が見えますし、
そうです、ね、
はい、あの建物的には安藤忠雄氏の建築ということで、うん、はい、あのそういった部分も楽しんでいただけたらというふうに思います、うん、
はい、
あとあのコレクション展、うん、まあ、これは今回は企画展だったんですが、はい、とコレクション展とか、あと小企画とか、うん、あとあの落語会とかね、いろいろされてるんですよ。
催
し、ね、ね、はい、催しがありますので、あのこれらも合わせてあのまた楽しくいけるといいなというふうには思っているのですが、う
ん、ピアノのコンサートとか
も
ね、
はい、そうですね、
ありますね、
はい、うん、で、あの検温とかあのありますし、はい、あと予約がベター、うん、ということですので、
そうですね、
はい、
感染対策もされてますので、はい、ぜひ協力していただいてね、
はいはい、そうですね、
ただ作品を楽しんでいただければ、はい、ということですね、はい、で今回のこの特別展は2月7日まで、はい、兵庫県立美術館でしている、はい、ということですね、
はい、
今こそ具体展ぜひお出かけいただきたいと思います、
はい、
この日はもうあれですか、もう見た後はどこも寄らずに。
あ、そうですね、この日は、ね、それこそまたちょっと用事があったので、こちら方面で用事があったので、はい、その帰りに、土曜日の夕方だったんですけども、その帰りにあの予約を入れておいて、うん、で見て帰ってきた。
そうですか、
はい、ちょっともう三宮あたりはもう行かないままその
まま
素通りして、はい、帰ってきました。
ね、なかなかあちこち、ね、行けなくてね、
はい、
あのもどかしいですけれども、
そうです、ね、
早く落ち着いて、はい、またそういった情報も、ね、
はい、
紹介したいなと思いますので、
はい、
分かりました、はい、じゃあ今年最初のはちみつ情報局ということで、はい、今年もぜひまたいろんな情報お待ちしておりますので、
わかりました、
よろしくお願いいたします、はちみつ情報局鈴木さんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。